昔から、誰に聞いたかもちょっと覚えてないんですけれども、まあ、地獄の底には閻魔様がいて、まあ、死者たちの特にこういう悪い人たちですね、悪い人たちのこの生前の罪を裁くという言い伝えが、まあ、日本の中でも多く広まっています。私のようにクリスチャンホームで育っていてもどこかでそれを聞いたんでしょうね。なんとなく悪い人には、まあ、あの地獄に行って閻魔様に舌を嘘をついた人は舌を抜かれる、まあ、よく耳にする迷信です。調べてみると分かってきたことなんですけれども、もともとこの閻魔の、元となっているものはインド発祥の死者の主、死者の王で、このインド発祥のその神様が、まあ、仏教にわたって閻魔と呼ばれるようになり、それが海を渡って日本に入ってきた。平安の時代の頃にはもうすでに日本の中に入っていて、まあ、結構その平安時代のその作者の中にもその閻魔の存在が出てくる。戦国時代とか安土桃山時代にも、まあ、結構有名な、まあ、絵が描かれていたりします。だそのためかだいぶ古くから、最後の審判という言葉を、まあ、聖書で聞くと、子供の頃にどこかで聞いた怖い閻魔を想像してしまうのは私だけではないと思います。最後の審判、なかなかあんまり礼拝のメッセージの中で聞くテーマではないかもしれません。でも聖書に書かれていることですから、このことを取り扱わなくてはなりません。聖書には死後の裁きのことがはっきりと語られています。死後の裁き、でそれは全ての人間が受けなければならない大きな関門です。御座の前に立ち、生前の良い行いも悪い行いも全て調べ尽くされ裁かれます。過去にしてきたこと、そして記憶の彼方に忘れていたこと、あるいは他の人にはあまり知られたくないことも、すべて白日のもとにさらされ、裁きが言い渡されます。ただ私たちの聞いていた迷信との大きな違いは、生前イエス様を信じた人は死後の裁きは皆受けるんですけれども、その後に神様の身元に移されるということです。パウロは使徒の働きの中で、まあ、こう語っています。神は日を定めて義をもってこの世界を裁こうとしている。時々、まあ、街中で聞く、最近あまり大阪に来てから見てないんですけれども、街中で見るあのアナウンス、まあ、その聖書のですね、言葉を語る人たちはこういう怖いメッセージを時々されますよね。神は日をもって日を定めて義をもってこの世界を裁こうとしている。その人は、その日、日とはすなわち主イエス様が再び地上にやってこられる再臨の日です。この世の終わりを示すその終わりの日、再臨の日、その時すべての国の人々が見舞いに集められ、そこで裁きを受けることになります。もちろんこのすべての国の人々、この中にはクリスチャンも含まれますが、未信者もそうです。 生きて再臨の日を迎えた人たちもそうですが、すでに召された人たちもそうです。みんな主の前に集められ、一人一人がその行いに従って神の公正な裁きを受けるのです。ヘブル人への手紙の9章の27節には、一人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているという言葉があるんですけれども、この言葉の通りに、全ての人間が神様の公正な裁きを受けなければなりません。社会の仕組みの中には法をかいくぐって、法のギリギリのところを通る人もいるでしょうし、悪が栄えている歴史もありますが、しかし全ての人間が神の公正な裁きを受けなければならない、とても厳しいことです。その裁き主として立てられたのが私たちのイエス様です。彼は生きているものと死んだものを公正に裁かれる方。生前神様の御心に従って生きようとせず、自分の欲望のままに生きた人たちは、裁き主であるイエス様の前で申し開きをすることになるわけです。今日多くのクリスチャンたちはこの主の裁きに関して自分に関係ないと思う人が多いと思います。取り扱われる回数も少なければ、主の裁きのことが聖書にあるのは知っていますが、これは主を信じない人たち、悪い人たちに裁きが下されると思う。自分には関係ないと思う人が多いと思います。なぜならこの世の人々に比べて教会にいるクリスチャンたちはずっとマシだと思っているからです。私自身もそういうふうに思っていたことがありました。教会にいる分にはこの世の人たちほど悪いことをするわけではないし、嘘をついたり平気で悪を行ったりすることもしない、むしろクリスチャンは親切な人が多い、人を人とも思わぬ悪人がこの世にはいて、平気で法を犯す人間が我が物顔に振る舞っている、そういう社会と比べて毎週教会に集まるクリスチャンたちはずっと真面目で堅実な人たちです。人に迷惑をかけることを好まず、進んで悪事に手を染めることもしません。だから多くのクリスチャンたちはこの世の人々よりはずっとマシ、私たちは主の裁きは自分に関係ないと思いやすいわけです。でも神様の御心を主体に求めるというよりは、自分の欲望のままに生きているという点は世間の人たちと何ら変わりません。私の思うままに、私の願いのままに、それは神様の御心を主体に求めているわけではなく、私自身のが主になっている、私自身の思いや欲望を果たしたいという気持ちが先に来ています。 有名な箇所で皆さんもご存知だと思いますが、イエス様は私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく神の御心を行う者が入ると言っています。とっても厳しいですよね。主よ主よといつも言っている人がみんな天国に入るわけじゃない。むしろ神様の御心を行う者が入る。何年信仰生活を続け、どんなに教会に貢献をし、あるいは流暢な言葉でみんなの前できれいにお祈りができるかが重要ではないんです。むしろ私を救ってくれた神様に感謝すべく、真実一路に神様の御心に生きることを目指さなくてはならないわけです。このヨハネが見た、この黙示録ですから、ヨハネが見たのは主の行う裁きの幻です。その裁きの場面、その場面は大きな白い御座があり、そこについておられる方、神ご自身ですよね、がいるのを見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。まあ、ヨハネはすごくダイナミックな表現で、私たちにこのように見たままを語っています。よく見ると、彼の周りには死んだ人々が、この大きいもの、小さいものというふうに書かれているのは、生前の力や権力などに関係なく、御座の前にみんな並んでいた。偉い人が選ぶわけでもなく、みんな同一に裁き主である主の前で立っていた。そこには、数々の複数の書物が開かれ、生まれてから死ぬに至るまでの全ての行いが記録されていました。この書物の存在については、ダニエル書の中でも語られていますし、聖書以外の、外典というものの中にもよくよく登場する本です。その最後の審判の中ではそのような 書物があり、これまでに地上で生きた全ての人間たちを書き綴った書物だということです。いわゆる伝記、私たちが知っている伝記は有名な人たちの、どちらかというと良いことが書かれている書物でありますが、天に置かれているその書物は全ての人間たちの行いを書き綴った書物。死んだ人々はこの書物に書かれたことに従って裁かれていたわけです。またその裁きの席には海で死んだ人々が連れてこられます。最初はよくわからない表現でした。なぜ海のその中にいる死者が出てくるのか。これは埋葬されないような死に方をした、昔はこういうことありましたね、埋葬されないような死に方をした人、あるいは不慮の事故で亡くなった人たち、そういう人たちが当てはまるのかもしれないんですけれども、そうした人たちも連れてこられる。どんな人間も必ず主の裁きを受ける。いずれにしても彼らもまた御座の前に立たされ、裁きを受けたことです。受けたわけです。死や黄泉の中にいた人たちもそうです。 それぞれ自分の行いに従って裁かれていました。たとえ生前人に慕われる、人に尊敬される生き方をしていたとしても、あるいは歴史に残る悪人であったとしても、皆その書物に書かれたことに従って裁かれる。その後ヨハネが見たのは、死と黄泉が火の池に投げ込まれる光景です。決して忘れることのできなかった光景じゃないかなと思います。とても恐ろしい、当たり前だと思っていたものが全てひっくり返されるような、そのような光景。命の書に記されていない、そうした者たちもみんな火の池に投げ込まれる、そういう光景を彼は見、そしてこの黙示録に書き記しています。皆さんを怖がらせたくてこの話をしているわけじゃないんです。大事なのはこの使徒ヨハネがどんな思いを持って私たちにメッセージをしているかなんです。彼にとってみればその光景は忘れられないものであり、その幻を通してこのような人が、最初のお祈りの中にもありましたよね、一人として滅びることなく永遠の命を受ける、そのためにはやはり福音が大事なのです。裁きの席で開かれたもう一つの書物があることをヨハネは語っています。それは私たちの希望である命の書です。くしくも今日聖書の朗読の場面で、詩編69編の場面が出ていたので、それに命の書の話が出ていました。聖書はこの書の存在についても至るところで語っています。例えばモーセは、イスラエルの人々が、罪を犯してですね、その贖いのために自分の名前が命の書から消されても構わない、自分の書が、自分の名前が命の書から消されることを願っているんですよね。そういう言葉があります。また詩編の記者は、先ほど引用したところでしたけれども、ある人たちが命の書から消し去られることを願っています。随分大胆な言葉です。命の書から消し去られるように。そしてパウロは、命の書に名前が記されている道路者について、ピリピの手紙の中で語り、クレメンスもそうなんですけれども、ヨハネは復活の主が勝利を得る者はその名を命の書から決して消されないと約束された言葉を聞き、また反対に命の書に記されていない者は皆神を冒涜する獣を拝むようになると書いています。それぞれ注釈をつけてますので、後で振り返ってみてくださると良いかと思います。これだけ多くの箇所に、聖書の中にね、これだけの多くの記述がある、命の書。この命の書は十字架によって罪あがなわれ、神様の国の住民であることを保証する、いわゆる住民台帳です。あなたは神様の国の住民、あなたは神様を信じた人、その人たちの名前がその命の書に記されている。昔歌った賛美の中にもありましたよね、私の名が命の書に記されている喜び。とっても名誉なことです。私たちの救い、救いって何だろう、この救いはどうしたら得られるんだろうか。最終的にはこの命の書に記されているかどうかで 判断されるわけなんです。どんな人間にも必ず死後の裁きというものがあります。生前信仰を持っていた者も、信仰を持たずに死んだ者も、良い人間も悪い人間も、生前の行いが洗いざらい主の前で明らかにされ、神様の公正な裁きを受けることになります。世の中はそのことを私たちに教えてくれません。もちろん学校でもそんなことがあるなんてことを私たちに教えてくれません。生前イエス様の皆を信じた人は、物は命の書に名前が記されています。その書に名前のあるなしによって運命は二分され、一方は永遠の生活を、もう一方は永遠の滅びに向かうことになります。だから福音をしっかり世に語らなくてはならないんです。ここに福音を語る動機があるわけなんです。こういうことが多く起こらないためにも、滅びに向かう人が一人でも多く増えないためにも、福音をしっかり世に語らなくてはならない。ここに教会の使命があります。人は一度死ぬことと死後の裁きは免れません。免れませんが、永遠の滅びではなく永遠の命に至る道をより多くの人々に示さなければなりません。時々教会の中でも質問があります。どうやって福音を伝えたらいいんでしょうか。家族にも友人にも知人にもどう福音を伝えたらいいんでしょうか。私は十分にそれを知識を持って語ることができない。いえ、それが大事なのではないのです。死後の裁きの後に永遠の滅びが迫っている中、命の書に名前が記されていることをしっかりと余すところなく多くの人々に伝えなくちゃいけない。教会はそのために建てられています。自分たちの憩いの場所、私たちの霊的な憩いのための教会ではなく、永遠の命に向かう人たちが集うキリストの教会を共に立て上げてまいりたいと思うんです。お祈りいたしましょう。父なる神様、最後の審判について今日私たちは学びを持つことができたことをありがとうございます。決して嬉しい内容ばかりではないです。とても怖いことであり、そのことを考えると自分は大丈夫なんだろうかという不安な気持ちを持つ人もあるかと思います。大事なのはそのような不安とかではなく、命の書に名前が記されているということです。本当に主イエス様を信じた人たちはその名がその書の中に書かれています。だからどんな裁きを受けることになっても、その命の書に名前が記されているものは皆神様のお国に入ることができます。しかし残念なことでありますけれども、その書に名前が記されていない人たちは永遠の滅びに投げ入れられることになるのです。だからこそイエス様、この私たちが持っているこの福音を 人でも多くの人に述べ伝えることができるようにどうぞ導いてください。私たちの血を分けた家族、私たちの愛する家族のうちに、あるいは私たちが本当に親しくしている友人たちのうちに、主はどうぞ顧みてくださり、必要な言葉を与えてくださり、福音を伝えるその機会を設けさせてくださいますよう心からお願いをいたします。今日の教会が本当にあなたによって霊的に整えられて、あなたの御心を表す教会として用いられ、地域に広がり永遠の命に至る道を求める人たちが集う教会になることができるようにと心から切に願います。御言葉語るこの者のうちに主がどうぞ霊を注いでくださり、この難しい御言葉をどうか余すところなく語らせてくださいますよう心からお願いをいたします。また信徒お一人お一人のうちにもどうぞ神様あなたの霊を注いでくださり、どうか御言葉が深く理解することができ、そこから教えられてこの1週間も歩むことができるようにお導きください。ありがとうございます。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。